心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りします。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鳴海さんと小津良一さんの共著、死ぬまでボケない1分間脳活法の中からお送りしております。今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回は、はい、確か日記をつけるという話で終わったと思ってたんですが、
はい、
でしたっけ。
そうです、はいはい、身の回りのものを整えるとか、
はい
はい、笑顔になるものをお部屋に置くとか、
あ、そうですね、
そういう話もありました。
片付けのついでにね、
はい、
1分間身の回りを片付けるついでに笑顔になるグッズを置くともっと効果的ですよと、
うんはい、
で、田島さんの場合はマスコットを集めていると。
集めているっていう、そうです ね、
思わず買っちゃうんですね、
はい、
いいですね、
かわいいです。
あちらこちらにね、
はい、
小さいおじさんが
たくさん。いや、おじさんじゃない、動物です。
あ、動物だった。
ゆるい動物です。
あ、そう、ゆるい動物
だね、はい、かわいいですよ。
羊とか、
はい、
ヤギとか言ってましたね。羊とヤギって違うんですよね。
違いますね、羊、ね、ヤギはいないですね。猫とあとウサギとあとコアラもいますね。
あ、コアラね、
はい、
あのコアラのマーチとかね。
コアラのマーチ
ですよね。あれぐらいの大きさですか。
コアラのマーチの大きさってどういうことですか。あのお菓子のあの、
そうそうそうそう、
あ、でもそう、それぐらいのサイズのやつ、
います。いいとこついてるでしょ。
そうですね、そうですね、ちっちゃくて可愛いって感じなんです。
あのところでヤギと羊ってどう違うんですか。
ヤギと羊、うん、動物として違いますよね。ヤギ
どんなんでしたっけ。
ヤギはあのこ角がキューンとあって、
あれ羊もなかった
ですか。羊はなんかこうくるくるっとした
角、
角ですよね。でなんかモコモコした毛で、
あーそうか。
ちょっとヤギはあんまり見たことがないですけど、
羊なんて鳴きます。
羊なんて鳴くんですかね。ヤギは目ですよね。あれ羊が目。
ほらほらね、分かんなくなるでしょ。そうなんです、これね、突き詰めていくとね、分かんなくなるんですよ、
は
い、
確かに。そう言ってちょっと考え
たこと。ヤギと羊はね、カオスになるんですよ。
本当だ
ね、
羊目、ヤギも目。
ほら
ちょっと分かんない、
だんだん分かんなくなってきたでしょ。
分かんなくなりました。
毛が生えてるのがどっちか分かんなくなってき
た。毛が生えてるのは羊です。
あ、まだごまかされ
る。いやもう、
はい、じゃあ番組後半引っ張って引っ張って、だんだん分かんなくしようと思ってますけど、
ね、そう、混乱します。そして今日の話題は、
はい、今日の話題は羊とヤギの話です、はい、
それで脳活が成り立つんでしょうか。
そうそう、あの、まあ、羊とヤギ、
はい、
まあ、その話はちょっとまた後に取っておくとしてですね。
後に出てくる。
はい、まあ、その日記をつけるという話だったんですけれども、はい、あの小津先生はですね、
はい、
日記はつけてないんです、実は。
あ、そうですか、
はい、つけてないんですが、
はい、
今82歳ですけれども、ものすごいお元気で、もうあの超脳が活性化してるんですね。
超脳が活性化、はい、
すごい活性化してるんですよ。で、なんでそんなにお元気で、1年間に10冊も今本書いてますから、もうそれを何年も続けてらっしゃる。それはですね、やはりそのちょっと生活のリズムにあるのかなと思います。起きる時間が2時半、
はい、
ね、寝る時間でしょ、指しません。
いや、もうちょっと早めに寝てます。
そうですか、2時半に起きて、
すごいですよね。
3時半にはもう病院に着いてると。なので、まあ、1時間後にはもう着いてますね。で、大体8時ぐらいからその起床が始まるので、患者さんと一緒にやるんですけど、それまでの時間が原稿書く時間。
あ、そうか。
で、ここでもアウトプットしてるんですね。
あ、そうですね、原稿書くってことがアウトプットですね、
はい、だからそれを見るともう日記のように、あ、この時はこういうことを話題にしてたんだなというのが分かりますよね。
なるほど、
はい、
うんうん、忙しくなるから、あの起きる時間もどんどん早くなったっていう話でしたよね。
そうです、そうです、よく覚えてらっしゃる、
ね、
そうなんです。最初はね、あの5時とか6時だったのがだんだんだんだん早くなって、ね、もうやることがたくさんで、
ね、すごいですね、どんどん早起き、
ね、6時半から晩の6時半からの晩酌の時間だけは絶対ずらさないから、はい、
う
ん、朝が早くなってきたっていう、すごいですよ ね、そうなんです。小津先生は、ね、ちょっと見た目羊系ですね。
ちょっとあの本の表紙のところにも写真、
ちょっと羊系じゃないですか。
そうですね、可愛い、まるっと、ね、しています。
私ちょっとヤギ系ですか。
確かに、
確かにじゃないですよ。
羊とヤギみたい。
あれ、だんだんカオスになってきたでしょ。
可愛、はい、いです
ね。どっちがですか。
あ、両方、
両方、両方
いい感じで。
もう危ない、今オっていうと思うけど、オビッツ、
いやいやいや、違います。お二人とも
うまいですね。もう本当脳活の話してるからね、もうどんどん脳が活性化して、
活性化しますか。
素晴らしいですね。
よかったです、
ありがとうございます。まあ、小津先生はそんな感じで、
はい、
毎日原稿を書いてるので、アウトプットしているというふうにおっしゃっていました。 でやっぱりあの外にこう情報を出すと非常に良くてですね、特にその誰かを意識する、
はい、
これが大事みたいです。
なるほど、うんう
ん、まあ、日記は自分で読むだけかもしれませんが、小渕先生の場合は原稿として他の方に読んでいただく、うん、だからもっといいでしょうね、日記よりもね。
そうですね、はい、なんか意識がちょっと外に向きますもんね、うん、
すごい物忘れをするようになった方がいらっしゃって、
はい、
その方にですね、趣味は何ですかって聞いたら、はい、散歩と写真というふうにおっしゃってたらしいんですね。で、だったらもうそのついでにね、カメラを持って歩いて、人に見せるつもりで写真撮ったらいかがですかと。
あ、なるほど、
はい、うんうん、そしたらね、もうこの場面も見せたいなとかね、これ綺麗な景色だなとかっていうことでこう撮って人に見せることを前提で撮るようになったらしいんですよ。そしたらほらもう外に向くじゃないですか、意識が。
そうですね、う
ん、もうすでにこれがアウトプットを意識した行動になってるので、この方物忘れそれで治ったんです。
すごい、そういうちょっとしたことで変わるんですね。
変わるんですね。
写真は自分が撮ってるだけだったのを人が見るって思うことで脳が活性化するんですね。
そうなんです。
すごいですね。
すごいですよね。なので、とにかくこの出力するということを意識する、日記をつけてみることもそうですしね、こういったことをちょっとやってみられるといいかなと思います。
はい、
はい、ちなみにですね、日記を書くとき、
はい、
どんな字の書き方をしてるか、丁寧に書いてるか、殴り書きか、
はい、
結構それも大事ですね。
あ、そっか、そこまた丁寧にすることで意識がちょっと外に向きますもんね。
そうなんですよね。ちなみに私の場合は、
はい、
結構皆さん元旦から始めると、
はい、
1週間ぐらいは綺麗なんですけどね、
はいはい、
だんだんこう汚くなってくるわけですよ。
それ
で、自分もこう見てて綺麗な時とそうじゃない時の違いっていうのがあってでなんでこの時綺麗なのかなと思ったら気持ちが、ね、落ち着いてる時なんですよね。
あ、なるほど、
でなんか日中あって世話しない時はやっぱりちょっと字がこう乱れてる
ん
ですよ。
うん、そうですね。
でこれって実は逆もありで、
はい、
丁寧に書くと心が静まります。
あ、そっか、心の乱れはこう文字に現れますけど文字を綺麗に丁寧に書くことで心が逆に落ち着く。そっちから入れば、
ね、そっちも簡単ですよね。
そうですね、はい、心整えるって思えるよりは字をきれいに書こうって思ってたら自然と心もそういうふうに整っていく。
そうなんです。
お、
はい、
確かにちょっと きれいに書こうと思ったらなんか時間をこうゆっくりかけて落ち着いて書くようになりますもんね。
そうなんです。だからちょっとねその辺を意識してやられるとどうかなと思いますよね。
はい、
はい、日記もそうですしね、この外側を意識する 情報を外に出すことを意識するということは非常に大事だと思いますが、
はい、
実は全く正反対のことをしても、
はい、
脳って活性化するんですね。
内に向いて書くってことですか、自分のために。
あ、
はい、
もっと消極的。
どういうことですか。
何にもしない。
あ、書いたりもしないってことですか。
はい、もうねぼーっとしてる。
ぼーっとする。
はい、
はい、
実は、ね、これもすごい脳活なんですよ。
そうなんですか。
はい、
へえ。
なのでちょっと今日はその真逆の脳活も、はい、話したいと思いますが、MRI っていう、ね、体をこう輪切りにする、
はい、検査
の検査もありますけど、はい、うんうん、あれでですね脳の状態を測定した結果があります。
はい、
なんとぼーっとしている時の脳の状態が普段意識的に何かをしている時よりも15倍エネルギーを使っていたと。
そうなんですか。
これ分かったんですよ。
ぼーっとしてるだけなのに。
そう、
どこに使ってるんでしょうね。
ねえ、何もしてない時の方が脳にとっては大事な時間だったということですよね。
そうですか。
はい、
なんか何にも考えないでぼーっとしてるってどこにもエネルギー使ってない気がしますけど。
そう、結局ね体としては使わないんだけれども、
はい、
脳がそのぼーっとしてる間に何か大事なことをしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
おそらく。だからきっと普段の15倍もエネルギー使うんでしょうね。15倍ってすごいですよね。
すごいですね。
ね、
何に使ってるんでしょう。
脳科学でいうとこれは安静時の脳活動という専門用語があるらしいです。
あるんですね。
はい、小渕先生もちょっと疲れたなっていう時は机の上に足乗せてですね、
はい、
ぼーっとするんですって。5分ぐらい、そしてもすっきりするんですって。
ああ、そうなんだ。なんか気持ち的にも脳的にも整理されるんですかね。
ねえ、
分間で、
うん、きっといいんでしょうね。うん、だからもう疲れた時はなんかぼーっとするといいと思います。はい、その間に脳がねエネルギーをこう消費して、うんなんか体をいい状態にしてくれるんでしょ
うね。あ、そう なんかそうやってくれるんですね。
なんかそうやってくれるんじゃないですかね。なんかそんな話多いですよね。なんかこうじゃないかとか、ね、
なんとなくみたいな感じ
の、なんとなくいいんじゃないかみたいな、
ね、そうですね、多いです。でもじゃあぼーっとしてるだけでいいんだったら楽ですよね。
楽ですよね。もうまさにこの番組にもってこいの。
ほんと冒頭5分、ね、もったいないですけど大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。で多分ねそのユダヤ系の方にノーベル賞の受賞者が多いというのは、はい、これを使ってんじゃないかって言うんですよ。
そうなんですか。ユダヤ系の方はぼーっとしてるんですか。
ユダヤ系の人がぼーっとしてるって言うとなんか変ですね。
そういう習慣があるん
です。ぼーっとする習慣が実はあって、あの休息日って聞いたことないですか。
休息日、わからないです、
ね、1週間に1回ね、はい、何にもしない日があるんですよ。
あ、そうなんですか。休日とはまた違うんですかね。
はい、
休
息、金曜日の日没から土曜日の日没まで24時間何にもしない、
はい、そうなんですか。
お店も閉まっちゃう。
あ、そっか、働いてる人がいないんですね。
そうなんです。
みんなそう同じようにぼーっとするんですね。
だからホテル行っても、はい、あのエレベーターあるじゃないですか、はい、あれね、押す人いないんですよ。
あー、そっか、その役割の人も、あの
エレベーターボーイがいないっていう意味じゃなくて、はい、乗った人も押しちゃダメなんです。
そうなんですか。
はい、なのでこの休息日は、はい、ユダヤ系の方が乗るエレベーターは1回ずつ自動に止まります。
はー、そうなんだ、
はい、
何もしない、
何にもしない。だからもう1回ずつをあの開いて、誰もいなくてもね、閉まってっと、これをずっと延々と繰り返すエレベーターがあります。
あ、そうですか、はい、押すことすら、
そう、これも仕事だから。
そうか、
はい、何もしちゃダメなの。
本当に何もしない。
料理も作っちゃダメだから、前の日までに作りダメをしたものを食べると。
あ、なるほど、
はい、
そうですよね。買いに行っても売ってる人いないわけですもんね。
そう、
あ、へえ、すごい。
あの頭の体操という本でね、知られる田子明先生という方は、うん、ちょうどこの休息日に、ユダヤの国を訪れたそうです。はい、そうすると、ちょっとそのユダヤ人の方の家だったんですけど、うん、あ、いいとこに来ましたと、うん、ちょっとお願いがあるんですけどと、そこのスイッチを押してくださいって言うわけですよ。
それもやらないんですね。
そうそう、結局その休息日に入る前にうっかりそのスイッチを入れ忘れてたボタンがあるらしくて、
はい、
それをあの押してくださいと頼まれたと。うんうんうん、でも徹底してますよね。
そうですね、
はい、
それすらもあの自分ではやらないっていうのが休息日なんですね。
そうなんですよ。ここまでだから徹底してる、ぼーっとする時間をね一日持つことで、
はい、
おそらくユダヤの方って頭がいいんじゃないかなということを田子先生おっしゃってましたね。
へえ、こういう時間を作ることが脳に大切だっていうことを物語ってますね。
まあ、だから、ね、我々ちょっとやっぱり1週間に1回何もしない日って難しいと思うんですけど、
はい、
あの1日1分ぐらいは何もしない時間あってもいいんじゃないですかね。
確かにそうですね、
はい。まあ、なので今日はその1分間脳活法は1分間ぼーっとすると、
うん、
でしかもそのただぼーっとするんじゃなくて、空を見上げてぼーっとする、
うん、なんかちょっと心が落ち着きそうですね。
ね、
はい、
あの雲見たりです、ね、
はい、
あのうつむくってよく言いますけど、
はい、
あのうつ病のうつと同じ意味ですよ。
あ、そうですね、
ね、でうつ病になるとあの脳活できない状態になっちゃって、
うん、
実は認知症のリスクが高まるんですよ、
うん、
なので、うつむかないように、
はい、上を
向く、
はい
はい、
空を
見上げる、うんうん、でぼーっとすると、
はい、
これ1分間や
る。1分間やる、
はい、
ぼーっとするっていうのが脳活になるっていう、ちょっとすごくいつもと逆のパターンの話でした。
ぼーっとするとね、
はい、
あれこれ7時かな、やりかなって
なる。また出てきました。なんか、ね、はい、寝てしまいそうですね。羊数えて、
ね、そのうちヤギ数えちゃって、ね、
わけわからなくなってしまいますね。
それくらいぼーっとするということでいいんじゃないでしょうかね。
はい、じゃ あえて今日は1分間ぼーっとするという脳活法ご紹介いただきました。
はい、
鳴海周平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。